はい隊長、どうされました？
ついに宝を発見した。至急 FM ジャングルスタジオに向かってくれ。
ラジャ、
見つけた豊岡の宝。
ピックアップ豊岡の宝。この番組は豊岡市の提供でお送りいたします。さあ今回お話をお伺いいたしますのは、今度この豊岡で行われます第38回全国町並みゼミ豊岡大会の実行委員会の委員長でいらっしゃいます四角純郎さんです。四角さん、よろしくお願いします。
こちらこそどうぞよろしくお願いします。
今日はお話をお伺いしておりますのは、こちら四角さんのご自宅ということなんですけども、
はい。
何をなさっているんでしょうか、お仕事は。
町のど真ん中で、はい、蕎麦屋をやっております。
蕎麦屋さんでございまして、はい、そして、こちらお話を聞いているのは、いろりがあって、非常になんか、はい、ほのぼのとするような、はい、はい、ところでお話をお伺いしておりますけれども、はい、こちらに住まわれて何年なんですか？
本当に詳しくは、地震で全部燃えてますので、はい、わかりませんけれど、お墓を調べると、完成年間から、ここに住んでるようであります。ですから、200年ちょっとぐらいは、この場所にずっと住んでおります。はい、
そして、その、お蕎麦屋さんをされて、何年なんですか？
私、若い時に雑サラをしまして、はい、この町に帰ってきて、昭和41年から、蕎麦屋をやってますから、はい、来年で50年、今年49年
であります。そうなんですか、はい、すごく、どうなんですか、やっぱ、この城崎の中でも、まあ、古いというか、その歴史があるお店なんです
か？お店ってのは、まあ、例えば、その、古い旅館なんてのはもう何百年もやってる方がたくさんあります。最近はもうやっぱりこう時代の変遷で、ね、こう古いお家がどんどんとなくなってくるの大変残念ですけれども、はい、私とかもずっと同じ商売をやってるわけではなくって、時代時代に合わせて商売は変わっております。はい。
はい、まあ、今回は城崎温泉で、まあ、中心にこの全国町並みゼミ豊岡大会が豊岡で行われるということなんですが、四角さんは城崎温泉町並みの会ということなんですけれども、これはいつできたんでしょうか？
昭和57年に、はい、発起人7人で、始まりました。
はい、はい、7人で始まって、はい、これはどういうきっかけで？
ちょうどね、その時期は消防法とか、はい、建築基準法とか大きく変わった中で、はい、木造3階建てを維持するのが大変、まあ、難しくなってきた、そんな時代背景があったようです。
はい、はい、まあ、城崎のこの温泉街というのは木造3階建てっていうのがやっぱりおなじみですけども、これはじゃあずっと守り続けてこられたと？
そうですね、北端大震災で、はい、焼ける前から、焼けてから後もこの木造3階建て群をずっと守って、当然住んでるのは木造です。これからも町は木造の町として生き残ることだと思っております。は
い、でもやはり、まあ、時代の流れ、まあ、いろいろ流行りとかいろいろありますので、そういうのもなかなかこう議論されたり難しいこともあったんじゃないですか？
ありましたね。一番は公共物ですね。公共の建物を建てるときには必ず、はい、設計、はい、デザインについて、和風にしなさいとかいうことはもうずっとこう進言をしておりました。あ、一般のうちも改造されるときは必ず情報を得て、はい、いろいろと注意を申し上げてました。
聞いといてよかったなって。
この町狭い町ですから、はいはい、全部こう情報が、ね、出てきます、はい、この情報を早く、はい、キャッチして、対処すると、で、まあ、一番はやっぱり、スーパーですね。
はい、
スーパーが新しくできた時には、うん、必ずその 社長さんにお会いをして、
はい、
木造のこんな町に家を自由してくださいということを進言しました。
は
い、で農協がね建て替わる時も、
はい、
四角い建物ではなくって、うん、やはりこう、ね、和風の、
はい、
というような運動もしました。
は
あ、まあ、最近ではやっぱりこう田島銀行、田島信用金庫、
はい、
改造にあたっては屋根をつけたね、それは木の看板、
はい、
そういうものをお願いをして、まあ、その通りになってます。
はい、あの、まあ、その北丹大震災で、まあ、一度こうあの、まあ、町がこうべちゃんこになっちゃってっていうようなことをよく聞きますけども、そこからこういろいろ復興させていくにはやっぱり道路を広くしたりとか防災に強いっていうこともいろいろ考えられたんです。
ね、ちょうどその時の、町長がね、
はい、
先々代西村屋さん、先々代の西村左平さんという方でした。
はい、
この方は年は、ね、43歳、
あ、は
い、東京の早稲田大学を卒業されて、その後一番は関東大震災、
あ、
この関東大震災の復興事例をずっとつぶさに見ておられたようですね。
はい、
これを参考にして黒崎の町を復興しようというふうな大前提を立てられたようですね。都市計画をされたようです。でそれにはやっぱり防災に強いということで、江戸時代の町を作り変えてます。
はい、
だから江戸時代の町は今全くありません。今の町は新しい町というのがあります。はい、道路を広くする、
はい、
川を広くする、
はい、
土地をかさ上げをする、
はい、
街路樹を植える、柳桜を植えるということで、まあ、防災に強い町づくりを考えました。はい、で公共物は鉄筋コンクリートにやっております。
はい、
小学校にあっては兵庫県ではまだ3番目ぐらいかな。
は
い、小学校県と鉄筋コンクリートはもう本当に早い段階で近代的な学校を作っております。
はい、そういうふうないろいろな努力をなさって、まあ、この、まあ、温泉街がずっと続いているわけなんですけども、まあ、非常にこの街並みを愛してらっしゃる観光客の方もたくさんいらっしゃいますが、今年1月ちょっと大きな火災がありましたですね。
ね、ちょっと北丹大震災以外では経験をしない未曾有の、
はい、
事故だったですね。はい、災害だったですね。これまで火事はたくさん起きてます。何年かに一遍は必ず火事は起きてますけれども、はい、こんなに大きく累傷し、あるいはお亡くなりになったっていうのはね、はい、大変まあ痛ましい事故は経験したことがない。
非常に大きな火災だったんですけども、まあその川の水を利用したりっていうようなことで、まあ、そういうの役に立ったわけです。
そうですね。90年前の都市計画がこんなことで役に立つと思いもよりませんね。まあまあ水はふんだんにあったというようなことで、これ大変大重要なことだったですね。ただまあいろんなこう悪条件が重なった。
はい、
あれはまあ、一番はやっぱ気候ですね。
うん、
天候が息があったということだったり、から土地の事情とか、こう建築物のこう構造が分からなかったとか、
はい、
そんなこともありましたね。うん、はい、からまあ消火の方法も、
はい、
まあ、昔とはちょっと違うかなというようなこと、うん、まあ、全ての悪条件が重なってしまってあんな大火になったのではないかなと、そういうふうに思っています。はい、
今後はまあ今度は復興ということになるわけですけど、またそれもこういう街並みをまあ保存させるというような、
当然まあ木造の町、
はい、
これはまあずっと守ってきた木造の町でありますので、
はい、
景観を重視した防災に強い町づくり、
はい、
木造の町ができたらいいかなというふうに思っております。
はい、さて、今回は、第38回全国町並みゼミ豊岡大会というのが開かれるということなんですが、これが6月の12日、13日、14日という3日間で行われるんですけども、はい、これはどんなことが開催されるんですか？
NPO 法人であります全国町並み保存連盟という、
はい、
町並み保存を一生懸命頑張ってる人たちの集まりです、
はい、
年に一度全国各地を回りながら、はい、ゼミをやって勉強会を開いております。
はい、これはまあ参加されたことも、
これ私はまあ全部で4回から5回か、はい、4回は参加をいたしてます。最近では九州福岡が、
はい、
倉敷、
はい、
あるいは鹿島嬉野ということで、はい、3年連続で参加をいたしております。
はい、どれぐらいの方がご参加されるんですか。
まあ、延べにしますと、だって1300人は参加をするのではないかなというふうに考えて、はい、当然学生あるいは、地元のボランティア、
うん、
地域の方たち、全国からお越しになる方、北は北海道小樽から一番南は竹富島まで、
はい、
たくさんの方がお越しになります。
はい、で3日間いろいろなことがあるんですね。なんか分科会とか、
分科会を4つ、はい、4部会ですか、はい、で6分科会を起こしられています。
はい、
中身について木の先にいては木の先では三木屋さんで、
はい、
やります、
はい、
いろんなテーマがありますけれども、はい、まあ、長くなりますので、
はい、
三木屋さんあるいはゆと屋さんで木の先は文化会をやります。
はい、
竹野は伊豆市の永楽館で、
はい、
もう一つは酒蔵で、文化会をやります。竹野は焼きすぎ板の町並みということで、はい、北前館でやります。
はい、
豊岡も稽古堂あるいは町の中で、はい、文化会をやります。6文化会を開催します。
これは当然こちらの豊岡に住んでいらっしゃるその町の方の発表もあるんでしょうが、他のところの町のこうお話もあるんですか。
テーマによりまして、そのテーマに沿った、はい、会員ですか、
はい、
の方たちの発表を お願いをして、はい、コーディネーターとパネラーでもって討論をすると、
はいはい、
いうような形をとっております。
これは私たち一般の市民も参加できるんでしょう
か。いろんな広報活動をやっております。はい、いろんなところでホームページも見ていただければ、
はい、
インターネットで配信をしております。
はい、
だから市の広報も載せます。いろんなところで全校配布を全市全校配布でもって、PRチラシを配るようにしておりますので、はい、その中に、申し込みの方法を載せております。ぜひとも、まあ、一般の方にご参加を願えればありがたいなと思っております。
はい、会長はこうどんなことを期待されてますか。この豊岡であるということで、
まず自分の町の良さを知るということですね。全国からお越しになって自分たちの知らない良さを、
はい、
気づいていただくと、はい、見ていただくと指摘をしていただくと、
はい、
いうようなことで、ぜひとも地元の方に参加をしていただいて、うん、全国の方がどういうふうにこの町を見ておられるのかというようなことを、まあ、気づいていただければありがたいなと思っています。
実際にやっぱりこの城崎の町並みや、まあ、豊川伊豆市もありますし、先ほどちょっとお聞きしたら、その竹野の、焼きすぎ、
はい
ですか。
焼きすぎ板の壁です
ね。はい、焼きすぎ板の壁、
こう染木化材ですね。
はい、
これが焼きすぎで、まあ、染木が張ってあるという、うん、中で厳しいこの自然環境ですか、
はい、
海辺の厳しい自然環境を守るのはこの焼きすぎ板が一番いいということが、はあ、まあ、これまでのね、経験で分かったんですけれども、
はい、
地元の人たちは当然これは当然のことですから、
はい、
別に何も気がつきませんでしたけれども、よそからお越しになることが方が、はい、これは素晴らしいと。だからこの路地から見る、うん、海、
はい、
夕焼け、
そうですね、
これは本当に素晴らしいと言われたんですね。まあ、そういうふうに 気がつかない日常生活、
うん、
中で、まあ、素晴らしいものがあるんだということを気づいていただきたいというふうに思っております、はい、で豊岡に至ってはあの、公設市場ですね、
はい、
あのだんだんと誰も来なくなったって言われている公設市場がですね、うんうん、すごく、まあ、評判が良かったっていうか、今でもこの、ここが残っているということで、これはぜひともこう名物にしていただければありがたいな、残していただければありがたいなというふうに。だから、あの、豊岡の町にいっぱいね、まだまだあの、宝物がね、眠ってるんですね。
はい、ああ、それ気づいていない部分があるんですね。
これ、は
い、
でこれはあの、うん、自分たちでは気づかなくても、よそから来た人に気づいていただくと。はい、これをまた再発見をするというようなことを、はい、が、まあ、この豊岡ゼミの中で、
はい、
あれば一つでも残ればいいかなというふうに思っています、
はいはい、まあ、最後になりましたけれども、この、まあね、成功をもちろんお祈りするわけですけども、会長としてはこの城崎温泉、住んでらっしゃるこの城崎温泉はどういうふうなこう目標をお持ちでしょうか。
あの今あの若い人たちが、
はい、
木造3階建て群、
はい、
まあ、自分がやってる営業をやってる建物は実は素晴らしいものだと、これは国の有形登録文化財になるのではないかということから、
はい、
いろんなところで、調べた結果、今あの湯桃屋さんと三木屋さんは、
はい、
国の有形登録文化財になりました、はい、こういうふうにあの町が木造の町、
うん、
これはあの大正14年の地震の後、西村左平町長が目論みました。この町は木造の町で昔ながらの温泉街を守っていこうという原点に今立ち戻ったなと、
はい、
私はそれを大変嬉しく思っております、はい、
まあ、今後またこれをあの続けて保存されていくということも大変かと思いますけども、まあ、あの若い方々も、まあ、いらっしゃって継続をされていくんでしょうか。
あのこの町にはあのお祭りがあります、
はい、
あのだんじりがあります。
ありますね。
豊岡も伊豆市も竹野もやっております、はい、若い人たちこのだんじりを通じてですね、
はい、
ぜひこの町に残っていただいて、この町がずっとこう、まあ、残る、うん、残っていただきたい、からみんな仲のいい、
はい、
から子供たちの笑い声が聞こえるような、うん、こんな町が残ればいいなというふうに思っております。
はい、はい、ありがとうございます。今日は第38回全国町並みゼミ豊岡大会の実行委員会の委員長でいらっしゃいます四角さんにお話をお伺いしました、これからまた大変でしょうけども、ぜひ頑張っていただきたいと思います。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。